皆さんおはようございます。2月4日の至日礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、立春、暦の上では立春と言われております。本当に早いもんでして、春であるということが告げられているわけであります。しかしまだ冬本番さながらの、天気でありまして、雪でも降り出しそうなですね、今日この頃であろうかと思います。まだまだ、春といっても、冬の季節であることには、変わりないと思います。しかしもうすでに、花の便りもちらほらと西の方から、聞こえてまいりました。春はもうすぐそこまで来ているというですね、希望の春を、迎えようとしております。私たちもですね、さまざまな、日常生活上の、出来事がありまして、皆さんもですね、何かと思い煩いもあるような、ことだと思いますけどもですね、御言葉にですね、聞いて励まされて日々歩んでまいりたいと、そのように願っております。それでは今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました、聖書は、ヨハネによる福音書の、5章1節から、18節であります。この主イエス・キリストは安息日に病に苦しむ人をですね、癒されました。まず5章の、1節から3節に、着目いたします。安息日にですね、のこの祭りの時に主イエスはこのエルサレムに登られまして、ベトサラの池に行かれました。このベトサダ、というのはですね、ヘブル語で恵みの家という意味があります。このエルサレムのですね、ちょうど北にあった、貯水池でありまして、そこにはですね、5つの回廊が、あったといいます。池をこの取り巻いて5つの、建物が建てられていたものと思われるんですね。でその回廊ですね、になっていたわけですね。でその回廊には大勢の、病を負った人たちが集まっていたわけです。その家は、池はですね、病気をあの癒すですね、奇跡の家として、当時知られておりました。池の水がですね、この動いた時に最初に池に入るものはこの癒されるんだという言い伝えがありまして、そのため大勢のこの病人の人がですね、集まりまして、その病人を世話するための施設が作られて、この雨露をしのぐためにですね、どうもこの回廊が設けられていたようです。この池はですね、間欠泉であったと思われてます。今はどうもその間欠泉もないですね。池も、廃墟のこう崩れかかったようなね、回廊の跡が、見えるぐらいだったですけどもね、そういうとこなんですが、その当時は間欠泉があったと思われるんですね。その間欠泉はですね、この地下水が地下のこの空洞にこの溜まると、そしてそれが一定の量を超えていきますと、この 空気がこの圧搾されてくると、でその力で池の中にこの、その水が流れ込む、そういう現象が起きていたわけです。ですから地下を通ってですね、水が湧き出ますんで、この水の中に多くの鉱物が含まれていると、成分が含まれているわけですね。で病気を癒すその成分も含まれていたものと思います。今日ではですね、あの間欠泉の温泉ですね、この温泉、間欠泉と言いますけど、その温泉が吹き出るような、あるいはその光線ですね、そういうものにはこの病気を癒す作用があることは、ご承知の通りだと思いますね。よく湯治場とかね、あの行きまして、しばらくの間そこで、病を癒すということが行われてますが、でですね、どうしてそういうところがあるのかということなんですが、それがですね、この新教約聖書、あの、まあ、私たちの教会では、新教約を使ってますが、皆さんこの5章の、4節のところを見ていただくとですね、この4節がないことがお分かりだと思います。3節で、この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていたと。そして5節になってます。十字架のマークみたいなものが、聖書に記されてますが、これはですね、元になった訳本のですね、使ったあの本が違う場合があったわけですね。で、新教訳の場合は使わなかったわけですね。別のものを使ってるんです。で、212ページの、一番後ろ、ヨハネ21章の、25節が終わったところにですね、定本に節が欠けている箇所の異本による訳文というものが載ってます。で、5章の 3b から4節ということで、こう書いてあります。彼らは水が動くのを待っていたと。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからであるというですね、ことが、訳文が出ております。ですからこの水が動くのを待っていたということが抜けてたわけですね。ここではですね、新教大学では抜けてるわけです。口語訳聖書ではこの主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いた時真っ先に入るものはどんな病気にかかっていても癒されたからであると書いてありますが、なんですね。そう書いてあるわけです。ですからそのようにして癒しを待っていたということが、お分かりになると思います。さて先進みますと、5節から、7節です。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って良くなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと、こう記されているんですね。38年は本当に長い時間ですね。 当時の平均寿命というのが、30歳から40歳ぐらいだとこう言われてるんですよね。主イエスキリストもおそらく32、33歳ぐらいだったろうと言われてますが、38年間こう病気だったということはですね、生涯の大半をこの病気に苦しめられていた人だということだと思いますね。おそらくはこの病気の癒しを求めて多くのお医者さんにかかったり薬を求めたり、あるいはおそらくこの時代ですから火事祈祷というようなこともですね、してもらったと思うんですが、それでも治らなかったわけです。で、今最後の頼みとしてこの評判の高いベトサダの池に来ていたわけであります。主イエスがその人に治りたいかと声をかけられた、ね、良くなりたいかと声をかけられた時ですね、彼は答えます。主よ、水が動く時に私を池の中に入れてくださる人がいませんとですね。私が入りかけると他の人が先に降りていくのですと、池の中に私を入れてくれる人はいませんと彼は答えました。最初はこの家族や友人が彼を助けてくれたんだと思うんですよ。しかしですね、この30何年間も病気が長引くにつれてですね、誰もいなくなっていったんでしょうね。おそらく生活状況も変わってきますからね。で、また彼は言うわけです。行きかけると他の人が先に降りていくんですと。この慰めと癒しが必要なこの病人の社会にもですね、この生存競争があって、彼は寝たきりですから、その競争に勝ってこの癒しが必要な病人の社会にも生存競争があるからですね、その競争に勝って一番に池に入ることもできなかったんですね。過酷な現実がここにあるわけであります。その人に主イエスが声をかけられました。良くなりたいかと。この良くなりたいのは決まってるわけですよ。で、その人は良くなりたいですとは答えることができなかったわけです。この良くなりたいかという問いかけにですね、この人は文句を言うことで答えました。誰も助けてくれないんですと。みんなが私を押しのけて先に行ってしまうんです。この人はですね、あまりにも長い間こう失望ばかりしてきましたから、この良くなりたいという意欲さえもなくなってですね、もはやこの病のところにですね、これ伏しているのが当たり前であって、本当に良くなりたいのかもよくわからない、本当にこの惰性の中で、生きていたんだと思うんですね。そして主イエスの問いかけを聞いても何も期待するものはないんで、ただ気だるいような 重苦しい、く答える、そういう言葉で答えただけだったんですね。38年間もですね、何も起こらなかったから、今何かが起こることを期待できなかったわけですよ。この人の肉体はですね、長い間の病気によって衰えていったと思いますが、この人のですね、心も同じように病んでいたわけですよ。主イエスキリストのですね、この良くなりたいかという呼びかけが、彼の本当に心身ともの衰えがですね、明らかに表されていることになったわけですよ。治りたい、良くなりたいというですね、意欲さえも失った。で、この人に、主イエスは声をかけます。5章の8節です。起き上がりなさい。 床を担いで歩きなさいと言ってます。ここで主イエスは3つのことを言われていると思いますね。起き上がりなさいということ、そして床を担ぎなさいと、そして歩きなさいという3つですよ。最初のこの起き上がりなさいという言葉はですね、もともとこの新約聖書ですからギリシャ語で書かれてまして、エゲイローという言葉が使われてます。エゲイロー、起きるという意味の他にこのよみがえるとか目を覚ますという意味があるわけです。よくなりたいかという問いにですね、まともに答えることもできない絶望しきった男をですね、この起き上がらせるためにですね、まず、目を覚ましなさいと、そして、よみがえりなさいと主イエスは言われたわけですよ。そして床を担ぎなさいと言われました。この床はですね、これまで彼がそこに横たわっていた場所です。彼を担いでいたものなんです。これからはもうその床はいらないんだと、もうそれに頼るなと言われているわけです。歩き出せ、今いる場所から歩き始めなさいと、新しい人生を始めなさいと主イエスは言われたわけです。このようにして38年間病の中にあったこの人は癒されました。この人の問題はですね、その病が重かったことではないと思うんです。病によってこの人が生きる気力をなくしていたことが本当に問題じゃないかと思うんです。困難の中にあってこの人は諦めの気持ちをですね、他人のせいにしてですね、誰も助けてくれない、みんなが先に行ってしまうと文句ばかり愚痴ばかし言ってるわけですよ。自分の境遇を恨んだり、それから人を責めたり人を羨んだりしている、そのような、気持ちだったらですね、何の解決にもならないわけですよ。私たちもそうじゃないですか。現在の苦しい状態をですね、人のせいにしがちなんですよ。あの人があんなことを言うから、あんなことやるから、だから自分はこうなんだと、ね、そこからはね、何も生まれないですよ。どうしてならば、問題は私たちの中にある、心の中にある、そ、外部にあるんじゃないんですよ。私たちがね、本当に自分たちの心を変えていかないと、本当に人のせいばかしたり、外のね、あの兄弟姉妹がこうだからとかね、そんなことばかし言ってたら問題は解決していかないですよ。どうにもならないことをいつまでも悔やんでいてもしょうがない。割り切って、思い切って割り切って、その場を変えていく、自分たちの心を変えていくことが大事だと私は思いますよ。本当にですね、いろんな境遇の方がいます。私もついこの年が明けてから、ですね、本当に久しぶりに、お話ができた、仲間があります。もう50年前以上前、学生時代に、ですの、友達ですが、彼の結婚式のですね、出席したり、披露宴の、司会もしたりした中でした。 とても、元気な明るいいいやつだったんですが、本当にですね、残念ながら、彼は、30過ぎだったと思いますけども、奥様を天に送ることになってしまいました。で、そのあとでも彼は本当に明るくて、一生懸命に、会社勤めをしてたんですが、故郷に、帰ることになって、故郷のご実家のお仕事をすることになって、帰りまして、本当にどうされてるかなと思ってました。まあたまに、彼は、名古屋の、出身でしたから、出張で名古屋行ったりとか、した時に何回か、彼と会ったり、彼も東京へ出てきて、彼は野球が好きなもんで、ヤクルトが好きなもんですから、よく神宮球場に彼が誘ってくれて、楽しんだりしたもんなんですが、非常にですね、愛する奥さんを亡くしまして、とても素敵な方でしたけども、早くに亡くして、いろんな不自由だったでしょうけど、本当に明るく、してる、人だったんですね。で、携帯番号等もちょっとわからなくなってしまって、しばらくは、年賀状だけのやり取りだったんですがね、やっと彼から来た年賀状に、携帯電話がの番号が書いてあったんで電話しました。そしたら相変わらず元気で、おりまして、今何やってるんだと言ったら、今写真にチャレンジしてるんだと。で、写真をですね、撮ったのを、E メールで送ってくれたら、まあ見事な写真を撮ってるんですね。で、しかも、彼は、家業の、刺繍の仕事を、父親から引き継いで、で、父親が亡くなった後もその仕事をまだ、続けているという、話を聞きまして、本当に生き生きとしてやってるなと。で、彼は本当に学生時代からなんかこう問題があっても落ち込むというような、人間じゃなかったですね。久しぶりに会った時も元気で、で、この前も電話で話すことができて、本当にですね、嬉しかったですよ。やっぱりね、前向きです。自分の境遇は本当に、早くに奥さんを亡くして、しかも体の都合でどうしても子供が授からなかったんですけども、そのうちに奥様が、30代で、昇天されててだったんですね。本当にでもベネズに一人で頑張って、で、写真の仲間がいっぱいできて楽しいんだと言ってましたけどね、やはりね、自分のそういう苦境を乗り越えることが大事だと思いますよ。自分、他の人の境遇を羨んだりとか、そういうような姿勢じゃなくて、自分は自分でそこを乗り越えて楽しく自分の人生を作っていくことが大事だと私は思いますよね。主イエスキリストがこの男に語られたことはですね、あなたは誰も助けてくれない、誰も心にかけてくれないと思っているが、それは違うと。父なる神はあなたのことを気にかけて、あなたを探し出して呼びかけておられるんだよと。その神様の使いとして私があなたを探してここに来たんだと。だから目を覚ましなさいと。神はあなたを愛しておられる。だから床を担いで歩き出しなさいと。このイエスの呼びかけがですね、本当にこの人に力を与えて、この人を起き上がらせたわけなんですよ。私たちは主イエスキリストがいつも呼びかけてくださっていることにですね、気づくことが必要だと思うんです。そして主イエスの呼びかけに応えることが大事だと私は思うんですよ。本当に私たちの人生ではですね、失うということが本当に多く起きてくると思うんです。今お話ししたように、愛するものを本 当にわずかの間になくしてしまう。愛するものを天に送る、あるいは友達を失ってしまう、家族も失う、あるいはね、失業もしてしまう。そうでしょう。あるいは健康もそうですよ。年を重ねてくれば次第に体力がなくなっていきます。本当にですね、最近思うんですけど、歩く速さも私は遅くなってきました。本当にですね、若い人たちがすごく早く歩くのは早いなと思うんですけども、自分じゃ一生懸命早く歩いてるつもりでもやっぱりついていけないんですね。目も見えなくなってくる。耳も聞こえなくなりますね、本当に。誰もが必ず経験する出来事だと思います。人生は虚しいんだと、若い人が羨ましいと嘆いても、そこには何も生まれてこないんですよ。じゃなくって、そこから、その中でどう生きていくかなんです。少なくとも信仰者のすることじゃないと、口を言ったり不満に言ったり、そんなことを言っている場合じゃないだろうということなんですよ。コリントの信徒への手紙の4章の14節から16節にこう書いてありますね。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受けて感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきますと、パウルはこのようにしてコリントの信徒の手紙2で記しています。外なる人、この肉体は衰えるけども、内なる人は日々新たにされていくんだ、心は日々新たにされていくんだと言ってます。ですからこの人の問題は、このベトサダの池のですね、問題は、人は体が病に侵されて38年間も寝たきりだったことでもではなくてですね、体の衰え以上に心が衰えていったことなんですよ。だから主イエスはこの人に、目覚めよ、目を覚ましなさい、起きなさい、再び起き上がりなさい、よみがえりなさいと言われたんですよ。よくなりたいという思いを持つこと、その願いを祈り求めること、そしてイエスの言葉に従って一歩一歩歩み出すことが新しい人生を生み出していくんですよ。癒しを与えられる、のは私たちの外にあるあのベトサダの水じゃなくって、イエスの言葉に従う私たちの心じゃないでしょうか。神様が私たちと共にいてくださるという事実は目には見えない。しかしこの祈り求めた時にですね、それは目に見える印となってくるんじゃないんでしょうか。私は何回もお話ししますけども、本当に、若い時に祈り求めた、始めた時、本当に少しずつ与えられてくるその喜びというものをかみしめてきました。現代のベトサラの池、恵みの場所はですね、教会だと思いますよ。教会に来てただ座っていてもですね、そこでは奇跡は起きないんです。ただそこで漫然と座っていても何も起きないと思う。38年間何も起きなかったんだから、今日も何にも起きないだろうと思って礼拝に参加しても何も起きないんです。良くなりたいか、 救われたいかとイエスは毎週の礼拝の中で言われているんです。私たちがそのイエスの言葉を自分の心で聞いて良くなりたいという願いをですね祈り始めた時に、私たちは目を覚まして床を捨てて歩き始めることができるんじゃないんでしょうか。今まで逃れることができない苦しみ悲しみの床をですね捨てることなんですよ。そして目を覚まして歩くんです。池のほとりでこの水が動くのを待っていても何も起こらないんですよ。癒してくださるのはイエスです。神様であって、そして私たちが信じて求めるときにですね癒しを与えられるんですよ。私たちの教会は毎年度の主題聖句を掲げてますが、今年もその聖句を考える時期にやってまいりました。かってですね、その中ので選ばれた聖句、ローマの信徒への手紙の12章の15節でこういう言葉を選びました。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいという言葉をが選ばれた年がありました。私たちはですね一人ではないんです。神様が共にいてくださるんです。また兄弟姉妹も共にいてくれる。私たち一人一人が祈りを求めればですね、この教会は恵みの家になるんです。それを信じきる信仰こそが皆さんお一人お一人を、そしてこの教会をですね発展させていくことになるんですよ。さあ春がやってきます。どうか皆さん床を担いで歩き出してまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして礼拝を守ることができまして、御声に聞くことができまして感謝いたします。床を担いで歩き出せと語りかけてくださいます。本当にあなたを信じてこれから床を担いで歩いてまいります。どうかしよ、良きしもべたちよと喜ばれるものとなりますように、御旨にかなった歩みをしていくことができますように、どうか私たちを守り導いてください。憎み争いの絶えないこの世界、そしてまた自然災害によって被災された方々にどうか慰めが豊かにありますようにお願いをいたします。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。